13節から16節までをお読みします。新約聖書388ページをお開きください。昨日の聖書通読の箇所にあたります。ではエペソ人への手紙4章13節からお読みします。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。以上です。本日は鶴岡牧師より、私たちは愛によって成長する共同体、私たちは愛によって成長する共同体と題して、メッセージを語っていただきます。鶴岡先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。皆様おはようございます。今朝も神様が与えてくださった新しい聖日の復活の朝、こうして皆さんと共にご一緒に、目には見えませんけれども生きておられる神様を礼拝できますこと、心から感謝いたします。聖歌隊の賛美にも心から感謝いたします。天国を思うような、そのような神様を褒めたたえる賛美の時、本当に素晴らしいですね。今日皆さんとご一緒に、見ていきたいのは、私たち今ここにあるこの教会について。初めて教会に来られた方もおられると思いますけども、教会ってどういうところなのかということを今日は聖書の箇所から一緒に見てまいります。今日のタイトルは、私たちは愛によって成長する共同体としました。これが今朝の中心のテーマですね。私たちの教会というのは、神様の愛によって今も成長し続けている共同体なんですね。この聖書の箇所から神様が私たちに必要なこと、また今も司会の方が祈ってくださったように、私たちにとって大切なことを私たちが知ることができるように、一言お祈りをして御言葉に入らせていただきます。愛する天の神様、今朝の礼拝、心から感謝いたします。私たちの理性ではあなたの言葉を悟ることはできませんけれども、聖霊様が私たちの理解を助けてくださって、今朝語られている言葉があなたからの言葉として理解し、また信じるための言葉として私たちの心を開いて、それを悟ることができるようにどうか助けてください。聖霊様が本当に聞く一人一人に働きかけてくださいますように、主に期待してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。教会という字を日本語で書きますと、教える会になりますよね。教えというのが中心になっているように思います。確かにこの礼拝の中でも、プログラムの中でこの教え、聖書の教え、聖書のメッセージがプログラムのこの中心にこう置かれています。ですから教えを聞くような場所としてイメージをするかもしれませんけれども、聖書のもともとのその教会という言葉はどういう意味があるかといいますと、前に出していただいてますけれども、神様に名前を呼ばれて集められた者の集いという意味があるんですね。むしろ私たち一人一人のことを指して 教会と言っているわけです。例えば日本アカデミー賞の授賞式とかいろんな有名な授賞式ありますけども、あのホールに入れる方というのは誰でもではないですよね。限られた招待状を受け取った人がその場に集うことができます。ちょっと近く通りましたって言って入ることはできないですね。コンサートでも何でも皆さん行かれるところそうですけれども、神様はこの教会に今朝も私たちを招待してくださっているんですね。いや私は自分で選んで今日この場所に行きましたよって思う方もおられるかもしれませんけれども、実は神様の深い深い計画の中で目には見えませんけども確かに生きておられ、この天と地を作られた私たちを作ってくださった神様が今朝私たちの名前を呼んでこの場所に導いてくださったということなんですね。ですから私たち何ていうんですかね、もっと神様にあってこうニコニコですね、今朝私は神様に招待されてきたんですって思いで出ることができるということなんですね。教会というのは場所やまた建物やプログラムではなくて、ここに集う私たち一人一人のことを指しているということを最初に覚えたいと思います。この教会にも1階から3階まで礼拝をしておられる方がおられますし、また YouTube を通してご自宅やさまざまな場所で画面を見ながら礼拝してくださっている方々もおられます。その一人一人のことを神様は大切に心から愛してくださっているということなんですね。さてその上で今朝私たちは愛によって成長する共同体とありますけれども、2つのポイントから見てまいります。1つ目は私たちは皆キリストの御丈まで成長するというポイントなんですね。13節にこのようにあります。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。今回私はこの御言葉の準備をしていて一つハッとしたんですね。それは何がハッとしたかと言いますと、一番最初に私たちは皆と書かれてあります。神様は私たち全員この会堂に集っている、教会に集っている、また YouTube を見られている私たち全員を目に留められて全員が成長することを願っておられる方であるということです。ご謙遜な方はいやいや私なんてって思われるかもしれませんけども、神様の目から見れば初めて来られた方であっても久しぶりに来られた方であってもいつも来られている方であってもいつも奉仕をしている方であってもそうでない方であったとしても関係ないんですね。子供から赤ん坊からこの教会集っていますけども、大人に至るまで私たちは皆と約束されていますから、全員が神様に愛されそして神様によって成長することができると聖書は約束しているわけです。皆さん信仰の成長とかご自分の成長というのを考えたときに、どのようなことをイメージされるでしょうか。私たちの信仰の成長って一体どこまでじゃあ成長するのかということなんですけれども、どこか信仰の成長って一定のところで止まっているような感覚を持つことありませんか。私 あったんですね。洗礼を受けて、イエス様を信じて洗礼を受けてある程度年数が経って、聖書も読んだこともある、通読したこともある、毎週礼拝にも出ています、奉仕もしています。いつも日常生活に戻ると同じような罪や弱さをこう直面します。時々神様ごめんなさいって悔い改めて、でもなかなか変わろうにも変えれない自分、集会とか特別な学びとかキャンプとかに行くとちょっとこう信仰が燃やされてこう1アップ2アップこう信仰がレベルアップしたように感じますけれども、日常生活に戻るとまた現実の生活を見て弱い自分に直面します。忙しい毎日流されて、あれ受けた恵み何だったっけって思うんですね。なんか同じところをいつもぐるぐるしているような感覚になることないでしょうか。 本当に自分は成長しているんだろうか。いつの間にか、なんか自分のクリスチャンとしてのこの成長とか伸びしろ、まあ、この辺ぐらいなのかなって勝手にこの見切りをつけているということはありませんか。私たち一幕二所目教会、きれいな新街道が完成してもう5年が経ちました。皆さん天井見てください。こんなにきれいな天井とですね、でカーテンを開ければ天窓からお光が入る素晴らしい街道ですよね。各小部屋もありますし、3階 で屋上にも上がれます。音響もとてもいいものです。映像も映せる、 YouTube で配信もできます。きれいなキッチン、外から来られた方はキッチンをすごくこのキッチンいいですねって言われる方多いんですけれども、私たちの要望に沿ったキッチンですし、多目的も広くていろんなことに使えるパーテーションで部屋も区切れます。広いエレベーターもありますね。もう上げればキリがないですけれども、私たちの長年の祈りや願いがここにはぎゅっと詰まったものが完成しました。そしてそれがもう5年経ったんですね。もう感謝のことです。それ自体は本当に素晴らしいことですけれども、教会の成長というのがどこか満足して止まってしまっていることはないでしょうか。むしろ神様は目に見える建物ではなくて、教会って私たちですから、私たち自身の成長にもっと目を向けておられるんですね。このことを私たち心に留めたいと思います。今朝の箇所を見てみますと、パウロは教会のゴール、じゃあどこに目指してんの、どこまで到達するのっていうことを語っているんですね。それはキリストの満ち満ちた御丈にまでとあるんですね。聖書が語っているゴールの目標ってすごいですよね。キリストの満ち満ちた御丈にまで私たちを引き上げて成長させようとしてくださっているわけです。この箇所を読んで、まあ、このエペソ書って教会について何かっていうのをパウロが語っているんですけども、私もこう示されました。あなたは自分の成長を勝手に決めていないかと。イエス様の満ち満ちた御丈にまでイエス様は私たちを引き上げようとしてくださっているんですね。まあ、それは私にもわからないぐらいのレベルですけれども、神様は聖書を通して私たちにそれを約束してくださっています。私たちはもっともっと伸び続けることができる。外なる建物は完成しましたけれども、神様は私たちの内面、私たち一人一人の内側にある人格や霊性や信仰、心というのをもっと育てたいと願ってくださっているんですね。この神様の思いに私たちも同じ思いを持ってこう目が開かれていきたい、期待を持っていきたいと思うんですね。確かに私たちの信仰の成長、私たちの成長を阻んでくるものもあります。14節見ますと、もはや子供ではなく人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることなくとあります。17節以降にも、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。ここには子供、もはや子供ではなくと14節にありますね。で、先ほど読みしたところでは一人の成熟した大人になって、ここでは子供と大人というのが対照的に書かれてあるわけです。子供って本当に純粋ですよね。この街道にも子供、朝も教会学校がありました。朝から頑張ってよく出てますけれども、この中で子供いますけれども、子供って本当に純粋です。もう教えられたことをどんどん吸収していきますよね。柔らかい心を持っています。あ、自分が間違えたと思ったらすぐにごめんなさいと言ってその教えを吸収することができる。もう素晴らしい柔らかい心を持っているんですけども、それだけに間違った教えもどんどん吸収してしまう可能性があります。ですから親はいつもその子育てで子供にこれはいいもの、これは悪いものということをしっかり教えるわけですよね。それは子供の成長を何より願っているからです。悪い方に言ってほしくない、こういうものは見ないように、ああいうところは行かないように、こういうものを見るように、 こういうもので勉強するようにっていうのをもう最前線精一杯こう考えるわけですね。同じように私たちも神様にあって成長するというのは、毎週日曜日にこの聖書の教えを聞き、私たち神様の心は何か、神様の愛って何かというものを聞くことができます。しかし1週間の残りの日々にはこの世の中に私たち使わされていますよね。もちろん私たちの目や耳から入ってくるいろんな情報というのは、確かに神様の愛に通じるものもありますけれども、大抵はその聖書の神様の愛のメッセージは違った、いろんな教えがメディアを通してや今でしたら SNS でとか、またテレビを通して、まあ、いろんなものを通して、また人の噂話とか、またいろんな人と接する中で耳にすることがあると思うんですね。ここに書かれてあるように、いつの間にか私たちの心が吹き回されたり、もてあそばれたり、心が虚しくなる、そんなことないでしょうか。知性が暗くなる。もう夜中短い動画ずっと見てても本当虚しいですよね。知性が暗くなると本当その通りだと思うんですね。何かを得ようとなんか思ってはいるんですけど、何も得られない。朝になれば何を見たかも忘れている。心が固くなになっていく、頑固になっていくとありますよね。いつの間にか他の人のことを考えられなくなっていく、自分のことばっかりになる、もう自分さえ良ければいいじゃないか。ちょっとしたことですぐイラッとイライラしたりします。もう心の余裕がなくなっているのが分かるんですね。また欲望や情欲、自分の欲望のままに生きる。結局人生あなたのしたいように、あなたの生きたいように生きればいいんだよ。人と関わるのは面倒くさい、もうしたいことして生きる。この当時2000年前の時代の言葉ですけれども、2000年前も今もやっぱ語られる世の中のメッセージと同じではないでしょうか。パウロは私たち教会がそのようないろんなこの世の教えやいろんな声、また欲望や罪にこう引っ張られるような生活をしていないかっていうことをここで警告しているんですね。私たちがその信仰の原点、この教会に来た時の原点は何だったかをもう一度思い起こしなさいと。その部分を見たいと思いますけれども、13節でキリストの満ち満ちた御丈にまでとパウロは語っています。14節で神の御子、キリストに対する信仰と知識においてとあります。15節には頭であるキリストに向かって成長する。共通するメッセージは、私たち成長の鍵はイエス様にあるということなんですね。イエス・キリストという方に成長の鍵があるということです。私たちがこのイエス・キリストという方を見上げて、このイエス・キリストの言葉に学び、このイエス様のされたことが何だったかということをいつも心に留めて歩むことが成長の鍵なんですね。私はもう今から10年前になりますけれども、神戸ルーテル神学校という神学校に入学しました。今日は小林先生が授与式がありますけれども、喜ばしい日ですけれども、その入学式の日に、隣にある聖書学院という学校の校長先生をされてた拓和律先生という先生が入学式でメッセージを語ってくれたんですね。皆さんの中でゴルフされる方おられるでしょうか。うなずいてくださってます。ゴルフをこよなく愛する方おられると思うんですけれども、拓和先生もゴルフを愛する方なんですよ。で、その先生がどういう話をされたかというと、ゴルフはクラブがありますよね。私は打ちっぱなし1回しか行ったことないですよ。あまりわからないんですけども、その先にヘッドがあって、そしてそのボールが当たる面をフェイスというそうなんですね。分かりやすいですね。頭と顔になっていると。そして、まあ、ご本人もゴルフをされるから分かるけれども、そのゴルフで球を打つときに、そのフェイスの面がまっすぐに球に当たっていないと、ここの段階ではあまり差は出ないけれども、打った先では大きな差が出るということを言っていたんですね。ちょっといつもより肩がずれてしまっているとか、手首を返してしまっているとか、なんか力みが入ってしまっているとか、足の位置が変わるだけでも、ここの段階では分かりませんけれども、遠く飛んでいった先では目指していたポイントと大きくずれてしまう。今から4年間進学校の歩みを始めますけれども、誰を見続けてあなたが生きるのかっていうことは あなたの4年後を決めるということを覚えておいてくださいというのを入学式に言われました。これは今日の箇所にも通じることではないでしょうか。信仰の原点であるイエス様を私たちが見続けるということ、その売ってる面、私たちがイエス様を信じたどのお方から愛を受け取ったかということを見たところから、少しでもずれてしまうとだいぶ先ではもうはるか違う角度に飛んでいってしまいますよね。イエス様を見続けて生きるということなんですね。私たちは、本来は神様の愛を知らないで、心が虚しくなるものや、また知性が暗くなるものに心を奪われていたものです。そんな私たちを救い出して神様の本物の愛に入れてくださったのがイエス様なんですね。神様です。私たち欲望や情欲のままに生きていました。そして自分勝手に自分中心に生きていたものです。愛を知らずにいたものです。そして自分の力では自分を変えることができないということを私たちよく知っています。なんとか変わろうと思ってもなかなか変われない自分、優しくありたい、絶えず優しく接したいと思っていても、身近な家族であってもそうできない、罪の力がどれほど強いかっていうのを知ってる私たちですけれども、そんな私たちを自分で自分の力では救えないから、神の元から来られたイエス・キリストというその罪のなかったお方が私たちの代わりにその罪の罰をすべて受けてくださったのが十字架なんですね。神様は私たちのことを心から愛しているから、その愛を表すために自分では救えない、自分では変えられない私たちを変えてくださるために、神様の命の中に移してくださるために、大切な一人子イエス様を十字架にかけるという方法で救いを達成してくださいました。それを心から受けて、あ、感謝します、もう自分の力で頼るのはやめます、神様の愛に生きていきたいと願って、イエス様を信じることが洗礼を受けてクリスチャンになるということなんですね。自分の力では私たちは自分を変えることができない。私たちはこの神様によってイエス・キリストを通してこの救われたっていう喜びをどれほど今朝実感しているかってことなんですね。これは私たちの普段見ているもの、興味のあるいろんな趣味や娯楽にはるかに勝る素晴らしい喜びの事実です。大切なことは、私たちがこの救いの事実を当たり前ではなく、また何度も聞いてるっていう耳たこではなくて、このイエス様の救いの原点、それを自分のものとしてこのフェイスをしっかりボールに当て続ける、まっすぐにイエス様を見続けて歩むっていうことなんですね。あとはイエス様が私たちをこの満ち満ちた御丈にまで引き上げてくださいます。自分を打ち叩いて成長する必要ありません。イエス様が立て上げ、イエス様が導いてくださる。ですから私たちはこの信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに歩む、示される罪は悔い改めて、でもそのためにイエス様がこの地上に来てくださったんだということを覚えて、イエス様を見続けて歩みたいと思います。2つ目のポイントに移ります。1つ目は私たちは、はい、そうですね、2つ目のポイント、私たちの成長の鍵は愛にあるということです。16節見ますと、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。愛なんですね。やっぱり成長の鍵はやっぱり愛なんですよ。15節にも、愛をもって真理を語りとあります。私たち自分一人だけ、他の人をもう気にせず、もうあなただけ成長しなさいと書いているのではありません。教会全体で私たち皆が一緒にイエス様の御丈にまで成長するためには、お互いの愛が大切なんですね。皆さん、この教会に初めて来られた日のことを覚えておられるでしょうか。今日が初めてという人もおられると思いますけれども、少し前に私はある教会員とお話ししたときに、 私はこの教会に最初初めて来た時に、この駐車場におられた執事の方々がとても笑顔で迎えてくれたのをよく覚えていますって言われたんですね。で、2階に上がると受付の方々が本当に温かくお迎えしてくれて、席まで案内してくれた、あのことをよく覚えています。賛美が始まると、なんか礼拝が始まると、やっぱりこの世のものとはちょっと違う雰囲気がやっぱここには流れてる、あれが神様の愛なんですかねっていうことを分かち合ってくださった方がおられました。もしかすると皆さんの中にも同じような教会に一歩足を踏み入れた時のこのイエス様の愛を説明はできないけど何か感じる体験があったかもしれません。パウロはよくこの教会というのを体に例えています。教会はイエス様、キリストを頭とするキリストの体であると言っているんですけども、この16節でもその体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされとあります。皆さん、体の中で節々、この関節ってものすごく大切ですよね。もう深くうなずいておられる方おられますけれども、私もスポーツをするので多少分かります。しゃがむスポーツをするので関節ってすごく大事なんですね。ただただ筋力だけを鍛えて重いものだけを持って、筋力トレーニングだけしていたのではいくら筋肉が大きくなっても関節を痛めてしまうことになるんですね。骨と骨、筋肉と筋肉をつないでいる関節の役割がとても大切です。で、関節ってそこまで強いものではないので、日々のストレッチや柔軟で伸ばすことがとても大切なんですね。ストレッチをすることによって硬い体がこうほぐれて柔らかく、そして怪我をしにくいしなやかな体を作ることができます。教会もこの節々が大切だと言ってるんですね。私たち教会は個人プレーではないということです。それぞれのつながり、協力の中で成長していく共同体、チームプレーということです。週報にも書いてありますけれども、先週は教会の1階でナオミ会、ホサナ会、ハンナ会、3回の合同礼会が持たれました。48名が1階の多目的に座れるこのレイアウトで、そして、各会から証の方々がそれぞれ立ってその証を聞くことができますし、証っていうのはイエス様に出会った体験なんですけれども、それを聞く、体験談を聞く時がありましたし、その後お食事をして各テーブルで交わりを、世代を超えた交わりを持っていました。もうなんかもっともっと話したような雰囲気があるような感じでした。しばらく時間が来たら、はい、席替えタイムですって言って他の人たちでこう席を変えてまた話すような、まあとてもいい取り組みがなされたんですけども、あのような大きな交わりをその午前中に持つためにも、その背後で何ヶ月も前からスタッフの方々が話し合って祈りながら工夫をしながら準備を進めてこられましたよね。ここにもこの見えない関節の役割があるわけです。素晴らしいですね。もう礼会だけでなく、さまざまな会もそうですけれども、私少し前にあるナオミ会の方に教会学校の花の日のアジサイの花と、そしてカードをお届けに行きました。もうどの方も本当に喜んでお花とカードを受け取ってくださいました。まあ、しばらくこの教会に礼拝に集えていない方々なんですけれども、夕方届けたんですね。で、ある姉妹がですね、玄関を出られて第一声私を見てこう言ったんですね。先生、先週忙しかったねって言われたんですよ。その方、教会には来られてない方です。そして YouTube も見られない、見ることが今できない方なんですね。ということは、週報を読んで祈っていないと、先週私が忙しかった、奉仕に追われていたということを知らない方なんですね。私、その一言聞いただけで心が本当になんかスーッと慰められて、あ、やばいってなったんですね。泣きそうやってなりました。もうその姉妹はいつも通り声かけてくださるんです。今週忙しかったねって言って言ってくださるんですけども、あ、ここにも関節の節々の働きによって今私は支えられていたんだっていうことを神様から教えられました。私たちみんな祈られています。今日この礼拝に集うために祈られていない人はいません。名前を挙げてみんな祈られているんですね。教会員から家族から、その祈りこそ本当に強靭な関節ではないでしょうか。 私たちの働きができるために人と人をつなぐ最大の力であると言えます。礼拝に集える、この会堂に集えているものだけが礼拝者なのではありません。背後で祈ってくださっている多くの方々がいる。私たちも祈られてきたからこそ、それを感謝してまた祈るものとされていきますし、自分のために仕えてくださった人たちがいるからこそ、また仕えることができます。仕えるものとなっていく。究極的なところ、イエス様の愛によって私たちが成長するというのは、徹底的なへりくだりを学ぶということなんですね。今私はすごくへりくだりということを神様から教えられています。この教会の成長をもしかしたら阻んでいるのは私かもしれないと思ったことがあったんですね。私が今まで学んできたことや得てきたことや、何かプライドや知識や経験がもしかしたら邪魔をしているかもしれない。もっとへりくだって神様に聞き、そして自分もイエス様のものにのようなものになりたいと願って、へりくだりを学ぶところから始まるんじゃないかと教えられているんですね。礼拝に出るときに、先週の礼拝そうでしたけれども、今日聖霊様、私の高ぶりを砕いてくださって、あなたの言葉がもっともっと分かるようにしてください、祈って出ました。もうすごく礼拝のメッセージで恵まれたんですね。それは誰がここに立っているかだけではなくて、聖書の言葉を通して神様は私たちに語りかけようとしている。それを私たちが先入観やいろんな知識やそういうもので固くなな心になってしまっているということがあるんですね。神様であったお方が人となってこの地上に来てくださいました。しかもこのイエス様はこの地上で王様として生きられたのではありません。とても貧しい家庭の赤ん坊としてクリスマスにお生まれになってくださった。で、それだけじゃなくて、生涯通して貧しい道を歩まれましたし、徹底的にもう人の要求に応えて人に仕えて、そのような人生だったんですね。最後の最後は自分を裏切っていく弟子たちの足を洗って、しもべの姿をとって、一人一人丁寧に、これから自分が裏切られる人を前にして足を洗っていかれた、徹底的なへりくだりを見せてくださったお方です。そして三十数年で十字架にかかって天に帰っていかれた。イエス様という方がまず私たちに究極的なへりくだりを示してくださったのに、そのお方に習うはずの私たちがどうして高慢になることができるでしょうか。私たちはイエス様に学んで、もっともっとへりくだる道を教えていただきたい。そして御霊によってさらに心開かれて成長していきたいと願います。例えば自分と合わない人がいます、意見が合わない人がいる、なんであの人あんなこと言うんだろうか、あの人もっと変えられたらいいのにって思うことあるかもしれませんけれども、聖霊様が私たちに教えてくだされば、イエス様のへりくだりに学れば、あ、変わるべきは私だったなって気づくんですよね。あの人じゃない、この人でもない、私がおかしかったって気づくんですね。3章の17節から19節にこういう表現があります。これも素晴らしい言葉です。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまで、ここでも満ち溢れるって書いてますね、あなた方が満たされますように。私たちが神様のこのイエス様の愛に根ざし、この愛に基礎を置いているなら、私たちイエス様の愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるかということをもっともっと知ることができます。これは私たちの努力ではなくて、聖霊の力によって理解することができる。そしてこれは私たちの人知や理解や、イエス様ないってこれぐらいだろうって勝手に決めている許容範囲をもっともっと超えて、 どれほど大きいかということを私たち知ることができると聖書は約束しています。そしてこのイエス様の愛に私たちが、まず私が変えられたら、私たちが変えられたら、私たちの教会はさらに変わっていきます。私たちの礼拝も変わりますし、私たちの奉仕も変わりますし、祈祷会が、地区集会が、礼会が、もうこの爆発するような、あふれるような、高さにも横にも縦にも広がっていくイエス様のその愛が流れ出ていくようになるんですね。私たちの周りの家族も変わります。私たちの普段使わされている学校や職場も変わります。主に大きく期待したいと思います。そのようにして神様は、私たちは神様によって組み合わされ、つなぎ合わされ、愛のうちに立てられていく。この16節の言葉も全部受け身で書かれていますよね。受動体で書かれてあります。組み合わされ、つなぎ合わされ、愛のうちに立てられていきます。私たちの努力や力によってではなく、自分たちの何か知恵や力によってビジョンを成し遂げていく教会ではなくて、神様がしてくださる、神様が私たちの教会をさらにさらに成長させてくださる、その主に期待して祈って終わりたいと思います。では御言葉に応答して、ご自分の言葉でそれぞれ静まってお祈りしましょう。愛する天の神様、私たちがあなたの神様の愛によってさらに成長していくためには、自分の力ではなく、イエス様あなたの愛が必要です。主よ、それをもうすでに表された大きな愛を、私たちが自分の力によってではなく、主の助けによってもっともっと知ることができますように、その愛に生かされていくことができるように、また今週出会うお一人お一人に、そのイエス様の愛を私たちが届けていくことができますように、私たちの存在を、主を用いてください。この教会をさらに用い、そしてあなたの御丈にまで成長を達成させてくださいますように、よろしくお願いします。主に期待してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。